はい、どうもこんにちは、Kです。テラケンでも K でもどっちでも読んでください。はい、でですね、今回僕の音声を初めて聞く人っていうのも、まあもしかしたらいるかもしれないんで、まあ少しでもお時間をいただく以上ですね、有益な時間になればなと思って、一応内容としてはですね、まあ企画の、まあ当選した方にしか送んない音声なんですけども、今回僕が取り組んでいるこのネーミング時刻の裏話というかね、を全部していきたいっていうのと、まああとは今僕がやってるビジネスだったりとか、なんでこんなにネーミングに命使ってんのって話だったりとか、まあ戦略だったりとか、まあもろもろ話をしていこうと思ってます。特に構成も考えてないんで、まあベラベラ喋っていきますけども、まあなんか寝る前とか作業しながらとかでも全然いいので、まあぜひね聞いていただければっていうふうに思います。で、一応300万円かけてコンサル受けたその内容も全部ぶち込んで話をしていくので、逆に言えば僕が独学でやってた頃っていうのは、この考え方、この概念には気づく受けなかった。でも300万のコンサルを受けて、まあ知ったことっていうのも、もうぶち込んだ話をしていくので、まあぜひ聞いてみてください。はい、でまずね、先にちょっと言っておくと、もうねやばいんすよね、本当に。なんかツイッターでよくさ、僕まあいろいろ書いてると思うんだけど、なんかそのたまに言われるんですよ、そのなんかちょっとなんだろうな、まあそのパフォーマンスじゃないのみたいな感じでね。今回の話で言ったら、僕が今度出すね、自分の今度出す、まあ、オンラインスクールの中でですね、集大成企画を出すって言ってるんでですね、そのネーミングを考えてますと、3週間ぐらい考えてますと。で、3週間考えてて全然思いつかないと、マジでやばいというふうに結構言ったりしてるんですけど、まあ、これも全部ねパフォーマンスじゃないかっていうふうに言われたりするんですけど、まあ、パフォーマンスの時ももちろん一部ありますけどね、今回マジで本当に思いついてなくて、めちゃくちゃ考えて、全部その設計法とかもあるんですよ、あとで話していきますけども、そういうのも全部もろもろといろいろと試して、いろんなことをやって、紙にもめっちゃ書いてるんですけど、人も使ってやってるんですけど、いかんせんたった4文字5文字がマジで思いつかない地獄に陥ってまして、でこの地獄は今も続いてます。実を言うと、もう3月17日でも今やばいですよ。もう結構僕ね、独立起業してからね、こんだけなんか意志力が消耗したのって初めてかもしんないっていうぐらいに今、かなり実は消耗しててですね、マジでこれは演技抜きで、ほんまにやべえやつだなっていう。で、まずそもそも、なんでこんなにたった4文字5文字のネーミングに、時間をね、使ってんねんっていうふうに思うかもしんないんだけど、これ、まあ、発信者の 99% と言っても過言ではなく、まあ、オンラインであれ、オフラインであれ、有形商品であれ、無形商品であれ、ネーミングが一番大事なのに、まあ、特にオンラインの無形商品になりがちなんだけど、一番大事なネーミングを考えずに、適当にポポンって決める人っていうのが 99% なんですよ。で、これ本当落とし穴で、僕もこれ長年ハマって落とし穴だったんですね。で、その300万のコンサル受けて、まあそれを知ったんですよ。うん。まあつまりネーミングにこそ魂が宿り、命が宿り、ネーミング、たった4、5文字のネーミングが売り上げを5倍、6倍変えてしまうと。もっと変えればもありますよ、もちろん。まあ例によってはですね、10倍、20倍とか変わる時もあると。うん。で、ってことでですね、まあ、ネーミングの大事さっていうのはすごくやっぱり身に染みて感じるし、まあ、やっぱ印象ってあるじゃないですか、ネーミングによる。だからやっぱりね、ダメだとね、ネーミングが終わってるとね、やっぱりもうその時点で終わりなわけですよ。うん。っていうことで、今回僕真面目に考えてみたんですけども、まあ、いかんせんね、きつい。で、コピーライティングの中で一番きつい部分ってネーミングなんでね、言っちゃえば。コピーライティングで何万文字って文章書くよりも、たった数文字のネーミングの方がきつい。で、ここまでやってる、ここまで僕みたいな感じで考えてね、やってる人っていうのも、まあなかなか多分いないと思うんで、その、特にオンラインの人に関してはね、なかなかいないと思うんで、だからもうライバルとかがもう無効化されちゃうんですよね。その、こんだけの熱量で、こんだけユーザーファーストっていうか、まあいいものを届けたいっていう風な思いでね、やってるわけですよ、本気で。 だからここまでの商品設計もそうだし、中身もそうだし、ネーミングも含めて本気でやってる人なかなかいないんで、まあ、だから同じようなライバルとかとしても、まあ、大体関係ないんですね。無効ができちゃう、無双ができちゃうんですね。まあ、っていう前提をまず先に共有しておこうというふうに思いました。はい、やばし、やばいっすね。で、一応、一応ちなみにね、僕のこと知らん人もいると思うし、まあ、結構謎だとは思うんですけど、一応改めて、まあ、簡単に自己紹介の方を、ほんと簡単にですよ、一応しますと、まあ、詳しいことは、ほんとブログとか、プロフィール文章とか、メルマガとかにも全部書いてあるんで、もう全部自立しか書いてないんで、僕は。まだ見てない人は見てください、そっちを。なんで、詳しい部分とか、僕の過去のね、とんでもない暴力経験とか、いろんなことあったんですけど、そういうの全部書いてるんで、すべてを。それはまあ、気になる人は見てください。で、一応、僕が会社というか独立したのがね、3年ぐらい前なんですね。で、ツイッター始めたのも、その時の、今のアカウントは2年ぐらい前かな。っていう感じです。もともとはライターをやってました。で、ブロガーもやってました。物販も転売もやってました。人材紹介もやってました。みたいな感じ。いろいろとやってたんですけども、まあ、いろいろやりすぎた結果ですね。よくわかんなくなっちゃいましたね。うん、で、一応、もともと、ですね、もともとっていうか、まあ、そういう、なんだろうな、まあ、ネットのビジネスに参入していろいろやってきたんですけども、まあ、いろいろとやってきて、騙されてみたいな感じで経験をしてきまして、で、現在に関しては、まあ、ジョイントベンチャー最近多くてですね、まあ、難しいと思うんですけど、発信者だったりとか、本を書いてる人とかの、まあ、裏方というかですね、まあ、ゴーストライター的な感じですね。うん、裏のそのなんか支配みたいな感じを、支配者というかね、なんかそういう、まあ、裏の部分を、まあ、担って、支えたりとか、っていうのをしたりだったりとか、まあ、自分のね、オンラインスクールを持っていてです。いろんな、講座を出していたりだったりとか、まあ、あとは普通にコピーライティングの案件とかも自分で受けたりとかもしてますし、まあ、メディアもいくつか運営もしてます。で、1個に関しては女性向けメディアですね。で、月間20万 PV ぐらい行ってたんですけど、それはもううちで売却したメディアを1年間育てて、で、漫画会社に売却したりとか、なんかそういう活動したりしてます。で、今度はまあ、今そういったね、事業もやりながら、今宮古島の方でですね、4つぐらい事業が今度始まっていくんですけど、まあ、それぞれに関わっていったりとかね、マーケティングの部分とかで、で、まあ、飲食店だったりとか、あとビーチクリーンとかも関わっていきますね。まあ、ビーチクリーンに関してはまた別枠で話しますけども、まあ、沖縄は僕大好きなんですね。で、宮古島の海をきれいにしようっていう。ただ、海をきれいにするだけのビーチクリーンだけやっても意味がないと僕は思ってるんで、根本原因となるね、もう世界にプロモーションしていくっていうね、なんかそういう結構規模が大きいことをしたりとかしていくような感じです。はい。まあ、詳しくはまたそのブログとか、もろもろの媒体を見ていただければというふうに思います。はい。今、マジ、超眠いんで、今、本当に。もう眠いどころじゃなくて、マジでもう頭がもうやばい感じなんで、ほんまにね。うん、で、まあ、いろいろと話をしていきたいんですけども、まずですね、今回のそもそもの音声の一番の多分目的って、そのネーミングの時にですね、大事なやり方で売り上げが5倍10倍変わるみたいな方法だと思うんですね。皆さんが知りたい内容っていうのはだと思うんで、そこをまず先に答えを言っておくと、まずこれもちょっといくつかね、要素があるんでね、まあ、全部を説明もかしていきたいんだけども、まず最初に大事なことを一個言うとすると、その商品のコンセプトあるじゃないですか。だから、その商品のコンセプトに近い概念と、高級感に近い概念を組み合わせて抽象度を上げるっていう、そういう手順を踏んでネーミング作るんですね。まあ、ちょっとね、何言ってるか全然意味不明だと思うんですけども、ちょっとね、これは説明していきますね。要は、まあ、ネーミングって、まあ、じゃあ今回の話で言ったら、まあ、オンラインのね、情報コンテンツだったりとか、ネットの話に今絞ってあえてしていきますけども、まあ、基本的にはオフラインであろうと、どんな商品だろうと同じです、感覚としては。で、今回は特にね、オンラインの話の方に絞りつつ話をしていこうと思うんですけど、例えばじゃあ今回僕がね、 まあ、自身の集大成として出そうと思ってるっていう商品があるっていうふうに何度も言ってると思うんですけど、これ何かっていうと、もうこれぶっちゃけ言っちゃうとね、まあ、ここの音声先にもう暴露してしまうと、何をじゃあオファーするかっていうと、自動化なんですね。自動化に関する企画なんですね、講座なんですね、今回初めて出すのは。はい。で、僕の今出してるね、オンラインスクールの中で出してる最初の、一番最初の商品何かっていうと、まあ知ってる人は知ってると思うんですけども、SNS マーケティングや集客の部分の出してるんですね。はい、あ。その商品の名前が、不滅の集客っていうふうに名前を付けました。不滅の集客です。これは地味に結構受けが良くてですね、まあ今でもすごく売れてますし、不滅の集客っていう名前で今やらせてもらっています。で、それも全部オンラインコースで動画も全部用意して作ったんですけども、まあ、そこも先にね、話をしていくと、まあ、不滅とか永遠とか永久とか悠久とか不変とか、まあ、エバーグリーンとか、まあ、そういうなんだろう、なんかその、不老不死とかね、あの、人間って必ず死ぬんで、で、あの、そういった人間の、有限性のある人間が憧れてるものってのは無限なんですよ、基本的に。で、無限とか、永遠、永久、不変、永遠とか、悠久とか、とはとか、あるじゃないですか。そういう言葉っていうのは、なんかもう多分細胞レベルで惹かれてるっぽくて、その細胞、遺伝子レベルで。なんで、不滅っていうと、もう永遠不滅、一生続くような、そういったイメージあるじゃないですか。それはある意味高級感につながりますよね。その要はさっき言った、不滅、永遠、永久、不変とかっていうのは、まあ、高級に近い言葉の概念ではあると思うんですよ。まあ、ちょっと難しいと思うんだけども。だから僕は不滅にしたんですね。はい。っていう、まあ、流れで最初は決めたんですね。で、今回は自動化に関する、まあ、商品だと。まあ、ちょっと若干ね、また角度が違うんで難しい部分あるんですけど。で、ちなみに、なんで自動化にしたのって話したいんですけど、そもそもですよ。そもそも僕はこの自動化に関する企画を出したかったんですよ。そもそも。なんなら、2年ぐらい前、いや、1年半ぐらい前に出したかったんですね。ただ、まあ当時だと、まあ、当時もね、100万ぐらいのコンサルとか全部で払ってやったりとかもしてましたし、自己流でもやってね、まあ、かなり商品バンバン自動化したりとか、いろんな事業を自動化したんで、ノウハウもあったし、まあ、本質も知ってたと。ただ、まあそのトップレベルではなかったんですね、やっぱり。だし、まだ不安もあったと。で、今回、半年間300万っていうね、違法レベルのコンサルを受けて、で、またかなり教わってですね、で、まあ自分でも研究したりとか、実践もして、既存の黒の嫌いなんで、で、結果的にやっぱり今があるわけですね。で、やっと出せるなっていうふうに思ったんで、って感じなんですね。はい。で、この商品が、この講座がぶっちゃけ本命なわけですよ。で、不滅の集客っていうのは、なんで売ってるのっていうか、言ったら、あれはフロントエンドなんですね。で、しかもあれ結構赤字なんですよ、ぶっちゃけ言うと。なんでかっていうと、僕がじゃあ、だって数年間とか、もっとですかね。まあもう昔からツイッターなんか10年ぐらいやってますし、SNS マーケティングっていうちゃんとした感じ取り組んでからで、まあ3年ぐらいですし、4年 ?3、4年 ?3、4年ですし、なおかつ、もうこの、僕この3、4年でもう合計1000万ぐらい投資してますしね、もっとしてるかなわかんないけど、うん。っていうのも全部学んだこともすべてぶち込んで、で、なおかついろんな人のね、ライバルとかいろんな人の競合の講座とかも僕が自費でいろいろ買って、で、いいものはぶち込んで、使えないものは全部捨てて、で、よりシンプル化して届けてるんですね。今回のその集客の企画っていうのは。で、ちょっとこれね、僕ね、まだまだね、ブラッシュアップする必要あるなと思ってて、ちょっと内容が若干難しかった説もあるんでですね、そこはちょっと僕も今反省してる部分もあるんですけども、まあでも基本的にはそんな感じで、かなり削ぎ落としてシンプル化して、なおかつ、初心者から上級者まで伝わるような感じで、もう本当にすごく洗練して作ってるんですね。それを低単価で販売してるんで、ってなると、ぶっちゃけ1個売れるごとに、まあお金は入ってくるものの、なんだろう、あんまり旨味がないんですよね。その、なんて言えばいいんだろう。例えばじゃあその講座にかかってるお金や時間を考えたら、別にじゃあ100万、200万、300万とかでどんどん売れようが赤字なんですよ、言ってしまえば。そう、だから、まあ最終的にね、5000万とか1億とかいくと思うんですけど、その商品だけで。まあそんぐらいいかないと、正直そのなんだろうな、まあ黒字にならないなって僕は思ってて。 っていう感じで価値提供してるんですね。なのでまあ、そこで超えた人というか、そういったものをね踏まえた上でその本命の商品があると。なんでイメージで言うと本命の商品でやっと収益化できるみたいな、なんかそういう形なんですよ。これは普段の発信も同じで、無料でいろんな価値をいろんなコンテンツを開放していますよねと。まあ、だからそういう講座で、お金というかね、売り上げというか、その講座を出すことによって今までの分の価値提供分の、地震ですね。そう、今まで分のなんだっけ、もう地震だ。今まで価値提供してきた分を回収させてくださいというような感じで出してるんですね。はい、っていう感じで作るんですけども、ですね、まあ、だからこそ本命だしメインの収益モデルになるところなので、ネーミングっていうのはすごく大事じゃないですか。当然だし、やっぱりネーミングによって覚えてもらえるとか覚えてもらえないっていうのはかなり変わってくるし、まあその目先の事業じゃないんで、数年単位で1億2億とかっていう風に売り上げが上っていくことを想定してネーミングをする必要があるんですね。なんでかなり気合を入れる必要があると。これは皆さんも同じなんですけども、その目先の売り上げだけじゃなくてですね、長期的な売り上げとかっていうのも全部考えた上で設計するべきで、だからこそ変な名前とかしょぼい名前をつけてしまうと、まあ、基本的にはもったいないですし覚えてもらえないんですね。でありがちなのが横文字の英語なんですよね。これ僕もやってたんですけど、例えばフルオートセミマーケティングとか、まあ、ありがちですよね。パラレルワールドマーケティングとかね、そういうのってやっちゃうとやっぱ覚えてもらえないんですね。それだけで売り上げがもうほんと数倍変わってくるんですよ。マジの話。マジで変わってくるんですね。例えばじゃあカプセルモンスターからポケットモンスターに変えたりとか、ネピアモイスチャーなんとかなんとかから花セーブに変えたりとか、センブリセンチャから、多いお茶に変えたりとかね。っていうネーミングの変更だけで売り上げが数倍から数十倍変わってるっていう例もあるんですよ。そのぐらいにね大事な感じなんで、変な横文字で英語でババとかってやっちゃうと、まあ、すごくもったいない実は。でこれ知らないからかなりそれやっちゃいがちなんですけど、見てると僕本当にもったいないなというのをいつも思ってるんですよね。まあ、これは僕も最初知らなかったんだけどね。で、まあ、自動化に近い概念と高級に近い概念を集めて合体させると、で抽象度を上げると。はい、これはね、まずね、自分の頭で単語が考えると限界があるんですよ。マジで限界あって、で、単語の限界って自分の世界の限界でもあり、世界の限界っていうのは単語の限界でもあるというか、いや自分の中の言語の引き出しによって限界が決まるんですね。だから僕は本当に最近マジ思うのは、漫画とか映画とかっていうのも全部これ超勉強ですからね。コンテンツの勉強になるし、結局だから引き出しも増えるしね。漫画ゲームとか、映画とか遊びとかっていうのも全部その引き出しが増やす仕事なんで、結局。いや、それはね、今は気づいても遅かったんですけどもね。だから僕はちょっと引き出しがちょっとまだ少ないなと思って。で、ウェブサイトでですね、連想類語辞典というのもあります。連想類語辞典で、これを使って連想類語でかけていって単語を暴り出していくんですね。これすごい僕知らなかったんですけど結構使えるんですよ。例えばじゃあ自動化に近い概念だったら、例えばじゃあ、ね、検索欄のところに自動化って打つと、例えばですよ。そしたら自動化って言うとですね、じゃあ例えばじゃあ、自動販売機とか、仕組みとか、作動、波動、流動、流転、無人化、オートメーション、工場、全自動とか出てきます。いろいろと単語がね。で、高級に近い概念、今度は、まあ、高級、まあ、まず高級でいくか。高級で調べると、まあ、贅沢、おごる、方位、宝飾、 オートクチュール、ハンネムーン、豪遊、特製、無尽蔵、高価、目抜き、高等、高次元、盤上、大部、富とかね、いっぱい出てきます。まあ富でも調べてもいいよね。富、貯金財産、家宝、鉱産、遺産、家財、財産、資産、不動産、巨財、巨天、巨富、巨神、お金、金銭、千金、浮力、年収、財力、アンティーク、資力、資金力、経済力とかも出てきます。でこの結構無限作業なんだけども、要は自動化に近いこの言葉の単語概念と高級に近い概念を紙に書き出すんですよ、ブワーって。でこれらをガッチャンコって組み合わせて、その単語をの抽象度を上げるっていう、まあ抽象度上げるっていうか、その単語のなんか言い換えを探したりとか、別の単語に変えてみたりとかっていうのをして、ハマるものを探すんですよっていう、この作業を僕は永遠とやってるんですけど、要は自分の頭の中だけでやると限界があるので、こういうふうに、ね、連想類語辞典を使って組み合わせていったりとかで、概念同士を組み合わせて抽象度を上げるって作業をしていくと、これだっていうものに出会えると。でちなみにここには条件がいくつかあって、まず1個目が電話越しで伝わること。はい、難しい漢字とかよくわからない不正字、当て字やっちゃう人がめっちゃいるんですけど、電話越しで基本伝わらなかったら、まあ意味がないというか難しい、混ぜりづらいの、それが一つ。で次が商品名見た時にですね、カタカナであれひらがなであれ漢字であれコンセプトが伝わること、うん、コンセプトが伝わることですね。はい、例えばじゃあまあ、極端な例ですけども、じゃあ育毛剤の商品例えば売るとしますよね。育毛剤の商品、そしたら例えば超雑になんか言いますよ、例えばじゃあハゲブロックとかね、ハゲブロックみたいなだったら、それでもう分かるじゃないですか。そのハゲブロックの言葉でハゲを防止する何かだなっていうの分かるじゃないですかっていう感じで、そのコンセプトが一言で伝わること。で次、条件3つ目、高級感があることで、これがね揃ってないと100点は出ないんですね。はい、でちなみにネーミングがもし決まったら、あと判断材料は3つあって、自分と周りの人とお客さん、エンドユーザーです。はい、なんで自分だけでパッて決めてパッて出してもダメなんですね、ネーミングっていうのは。はい、あでっていうアプローチで、作っていくだけで売り上げは5倍以上変わってきます。なぜなら 99% の人はこれを知らないし、ほんでやらないから、そもそも。で逆にここまでやらなくてもぶっちゃけいいとも思ってます。その3週間とか僕は使ってますけど、なんでこの3週間もねこのことに使えるかっていうと、それは事業のほとんど自動化してるからなんですね。ちょっとなんか自動化してる割にはめっちゃやってるやんと思うかもしれないけど、逆で僕のそのジョイントベンチャー事業もメディアの事業も自分のオンラインスクール事業もほぼほぼ自動化してるからこそできるんですよ。ほぼほぼ自動化してるからこそ、自動で人が集まったり自動で売れていくって仕組みを持ってるからこそ、こういうところに時間かけられるんですね。逆なんです。だからで、まあ、結果的にこう今こうやってやってるわけなんですけども、まあとはいえね、ここまで時間かけてやる必要もないとは僕は思ってます。なんでこれはあくまで1個の僕のやり方なんですけどもっていう感じ、うん、ちなみにその概念と概念を組み合わせてっていうのはイメージ湧かない人いるかもしれないんだけども、例えばじゃあね、じゃあ水と高級感だったら、例えばじゃあプレミアムウォーターとかね、プレミアムウォーターとか、まあ、プレミアムモルツとかいろいろあるじゃないですかっていう感じで、組み合わせていくんです。高級感があるものと商品のコンセプトに近い概念を。で今回なんですけど、僕ねこれめっちゃマジ考えてノートに書いたんだけどさ、まあじゃあ自動化の概念ね、まあ機関、装置、革命、あちなみに自動化に関しては自動化した後の理想の未来っていうのも挙げてます、この中に。装置、革命、転生、オートマ、からくりシステム、白砦、安泰、安定、楽園、オアシス、聖域、神話、リゾート、エデン、優雅、聖典、サンクチュアリ、開花、解放、秘境、リベルタス、長者、転生、桜花、楽園、 とかですね。はい。で、高級に近い概念として、まあ、超越。あ、ちなみに超越文法ってさ、教材あるの知ってます？英単語の教材で、超越文法って教材があるんですね。俺もすごいよね、ネーミング。超越文法ですよ。いや、買うでしょ、普通に。でも一発でわかるんですよ、コンセプト。コンセプト一発でわかるし、超越文法って高級感もわかるじゃないですか。電話越しでも伝わると。しかも覚えてもらいやすい。口コミも起きやすい。完璧ですね、超越文法。はい。超越、量が上級、特上、市場、別格、絶頂、天井、極上、一流、上流、市場、特急、プレミアム、プラチナ、最上、無双、超然、神格、黄金とかを炙り出しました。で、組み合わせて、まあ、いろいろと考えましたけども、まあ、超越転生とか、超越開花、超越生育、超越エーデン、晴天、超越上級装置、黄金装置、天聖ルテン、天上のオアシス、天空のオアシス、天空の聖域、極上エデンとかね、考えたんですけどいろいろとなかなかね100点のものが出てこなくて、これだーってのが出てこなかったんですよね。はい。なので、まあ、このアプローチで攻めていきますけど、その単語をね連想ゲームにこれ近いなちょっと思ってて、大喜利というかね。でそういう力を日頃から養うってどうすればいいかっていうと、やっぱりアンテナを張ることと、あの日常の中で目に入ってくる広告や文字っていうのを見た方がいいんですよね。ちゃんと勉強になるし。であとはこれエンタメ系も結構大事。さっき言った通り、もう漫画とかゲームとか遊びとか、もうそういうやつもうバカにできなくて、で逆に億とか僕のその周りにいるね、何億とか稼いでる企業家とかこそ映画クソ見るし漫画クソ読んでるんですよ結局。逆に稼げてない人ほどそういうエンタメを遠ざけて、真面目にばっかやってるんですね。最初は別に真面目にやってもいいと思うんだけど、絶対壁にぶち当たるんで、だから、まあ、早い段階からエンタメにも触れた方がいいよっていう結構大事な話ですね、これは。またはい、そう、まあそんな感じなんですね。まあ一応今の段階で、まあ、90点近いものは 1,2 個できてきたので、まあ、それはここではちょっとね言ったら面白くないんであえて言わないで、またね唐突に流していきますけど、まあそれだけ本当に思いを込めてる全体に、で細部にやっぱ魂宿るし、まあ、ネーミングは細部どころかもう僕は命だと思ってるんですけど、やっぱだからネーミングであろうと各それぞれの文章であろうと、まあ、魂って宿るんで、でユーザーそれは分かるんでね、絶対分かるんで、その本気かどうかっていうのはそれはそう大事にした方がいいとは僕は思ってます。はい、まあ、という感じですかね。はい、まあ、まとめると、まとめるとですね、まあ、いろんな商品とか用意してる人もいると思うんですけど、そもそも商品を売ろうっていう、商品を売りたいっていうマインドで売るのはちょっとマインドが低いというか、それはもちろんいいんだけどもね、最初のうちはいいんだけど、もっとめちゃくちゃバコバコ売りたかったりとか力をつけたかったら、そういうマインドじゃなくて、日頃から無料で価値提供しまくっているし、この講座で今までの価値提供分を回収させてくださいねみたいな感じの方がすごく実はお金は入ってくるっていうのが一つで、ネーミングのコツとしては条件が3つあって、高級感が伝わることと、コンセプトが伝わること、そして電話越しでも伝わること。でネーミング決まった時の判断材料としては、まあ、自分と周りの人とお客さんの声で、手法としては、その商品のコンセプト、まあ、自動化だったら自動化とか、そのに近い概念と、高級に近い概念を集めて合体させて抽象度を上げると、ちなみにこれは結構ね高単価の商品の時のアプローチでもあるんで、なんか安い商品とかだったら別にここまで別にやる必要ないと思います。ネーミングつっても別にここまでやる必要ないかなと思ってますね、なんで、まあ、これはね結構あくまでその奥深い深い仕組みの部分での話なんで、まだまだそこまで行ってない人っていうのはここまではね考える必要ないとは思うんですけどもね、ただこういう姿勢は大事ですよとは思います。はい、で頭の中から出すのは限界があるので、連想類語辞典を使ってみましょうと。 して、これがかなりおすすめのツールですよと。で、連想の言語辞典に関しては別にネーミングに限らずですね、日常の中でも使えると思うんで、自分のそのなんかワード力というかね、所有している言葉の数を増やすためにも、まあ調べてみるとすごく面白かったりもします。はい、という感じですかね。は、あの、まだ最初の段階だったりとか低単価で売っていくっていう人はここまでさすがにやらなくてもいいと思うんだけど、まあいろんな商品を売ってきたかったりとか、オフラインオンライン問わず、まあバカ売れさせたかったりとか、高単価で扱いたかったとかっていう場合にはこのアプローチでやっていくとかなりいいかなっていうのは思います。はい、という感じで以上になります。ぜひ感想とかあったら、まあなんか引用リツイートとかでも送っていただけると拡散します。はい、あとはまた詳しくはまたブログとかあるんで、僕のプロフィール欄固定ツイートとかにあるんで、そこからまた見てください。ではありがとうございました。